マンセル狂乱1987年 F1 イギリス GP シルバーストーンの奇跡、残り29周28秒差、燃料計ゼロ、オープニング、ハンガーストレート、時速300キロを超える2台のウィリアムズホンダがほぼ並んで走っている。ホイール同士の距離は触れるか触れないかというほどだ。キャノンカラーのリアウィングが2枚横に並んでいる。どちらも譲らない。燃料計はゼロを指していた。いや、マイナスだ。残り3周、それでも彼は止まらなかった。これは1987年7月12日シルバーストーンで起きた話です。今から39年前のことですが、
このレースを超えるものを見たことがない。
イギリスの多くの F1 ファンはそう断言します。数字だけ見れば不可能なレースでした。35周目のタイヤ交換後、マンセルはピケに28秒遅れていた。残りは29周、1周あたり約1秒詰めなければならない計算です。しかも燃料計は後半にゼロを差し始める。普通なら2位でゴールするのが正解です。誰もがそう思っていた。マンセル本人を除いて、この動画ではその不可能な65周を最初から最後まで丁寧にお伝えしたいと思います。まずはこのレースが生まれた背景から順を追って話していきたいと思います。第1章、舞台はシルバーストーン、聖地の復活。1987年のイギリス GP には特別な意味がありました。1985年大会以来、実に2年間シルバーストーンで F1 が開催されていませんでした。その間はブランズハッチとの隔年開催でしたが、1987年からシルバーストーン固定に変わりました。つまりこれは聖地の再開幕でもあった。なぜ2年のブランクがあったか、理由は早すぎるからでした。1985年大会でフィンランドのケケロズベルグがポールポジションで叩き出した平均速度は時速160マイル超。彼はこんな言葉を残しています。
ストレート？どこがストレートなんだ？この速度ではシルバーストーン全体が一続きのコーナーだ。
F1 の世界でも有数の高速サーキットでした。特に問題になったのがウッドコートシケインで、時速162マイルで走行するマシンが万が一逸脱した場合、観客席まで飛び込みかねないというリスクを抱えていた。そこでシルバーストーンは改修費用100万ポンドをかけて新しいコーナー複合区間を建設。ウッドコートの旧シケインを廃止し、アビーカーブ上の橋手前で90度左折する新設コーナーを設けました。ところが改修の結果は皮肉なものでした。新しいコーナーからコプスコーナーまでの区間がターボエンジンが全力加速できる絶好のゾーンになってしまったのです。フィニッシュライン通過速度は旧シケインありの時速162マイルからなんと時速189マイルへと跳ね上がりました。コプスへのブレーキングゾーンでは時速195マイルが計測され、多くのドライバーが予選中このコーナーをつま先立ちで通過していたといいます。速度を下げようとしたのにむしろ速くなってしまった。レースというものの何とも皮肉な性格を感じます。いずれにしても1987年以降、シルバーストーンはイギリス GP の高級開催地となりました。その記念すべき第1回大会のレース当日、朝6時に入場ゲートが開くと10万人を超える観衆がサーキットに押し寄せました。スタンド、コース脇、インフィールド、ありとあらゆる場所が人で埋め尽くされた。 F1 車両のデモンストレーション、サポートレース、1950年代の V16 気筒 BRM の音、スピットファイアの変態飛行、まるでフェスティバルのような一日がそこには広がっていました。第2章、2人の男の確執。このレースを理解するにはまず2人の関係を知らなければなりません。ナイジェル・マンセル、バーミンガム生まれ、イギリス人、感情が顔に出やすく直情的で失敗も多い。チームとぶつかることも、メディアとぶつかることもあった。でもだからこそファンに愛された男でもある。マンセルは F1 ドライバーの中で最も人間臭い人だったかもしれない。勝てば号泣し、負ければ悔しさを隠せない。完璧なチャンピオンではなく、もがき続ける挑戦者、それがナイジェル・マンセルという人でした。一方のネルソン・ピケ、ブラジル出身、1981年と1983年の世界チャンピオン、つまりこの時点で2度のタイトルホルダー。コース上での冷徹な判断力とコース外での毒舌が同居する複雑な人物です。チャンピオンシップポイントを勝利よりも失わないことで積み上げる戦略的な頭脳を持っていました。この2人が 1986年と1987年、同じウィリアムズホンダに乗って戦ったのです。当代最速のマシンに、互いを嫌い合う二人が乗っている。チームとしては悪夢のような状況です。二人はシーズン後半、情報を一切共有せず、ホテルのロビーで顔を合わせても、挨拶しかしないほど、険悪な関係になっていたといいます。その確執の発端の一つに、こんな出来事があります。ピケがかつて雑誌のインタビューで、マンセルの妻ロザンヌを侮辱する発言をしました。醜い、アグリーと言ったというのです。マンセルは後に自伝でこう書いています。
あってはならない発言だ。彼の人間性を如実に示している。
この感情的な溝は、1987年を通じて一度も埋まることはありませんでした。そしてマンセルには、もう一つ消えない傷がありました。こちらはピケとは無関係です。1986年の最終戦、オーストラリア GP アデレード、マンセルはこの時点で、事実上タイトルを手中にしていた。あとは完走するだけ、というレースでした。ところが最終ラップの手前、左後輪が突然バーストした。時速230キロ超でのタイヤ爆裂です。マシンが激しく揺れながらも、マンセルはなんとかコントロールして、コース外に止めた。その間にアラン・プロストが優勝し、チャンピオンをさらっていきました。あと数週の話だった。あと数週で初めてのタイトルを手にしていた。この屈辱と無念を胸に、マンセルは1987年シーズンのスターティンググリッドについていました。ピケにとっても、シルバーストーンは特別な意味を持つ舞台でした。前年1986年のイギリス GP はブランズハッチで行われ、ピケはそこでマンセルに敗れていました。地元英国の英雄の前庭で、英国人のファンが見ている前で、マンセルに勝つ。それがピケのシルバーストーンへの強い動機でした。第3章、1987という年、1987年。この年は、日本の F1 ファンにとっても特別な年です。この年、中島悟がデビューしました。ロータスホンダから、日本人初のフルタイム F1 ドライバーとしてデビューしました。また、フジテレビが全線地上波放送を開始、F1 が一気に日本の文化に浸透したシーズンでした。さらにエンジンの分野では、ホンダが圧倒的な支配力を持っていました。ウィリアムズとロータスという2つのチームに、ホンダはエンジンを供給していました。シルバーストーンの予選での通過速度を見れば、その差は一目瞭然でした。ウィリアムズの2台が時速189マイル超、同じホンダエンジンを積むロータスのセナでも、186マイル台。マクラーレンポルシェは181マイル台なので、もはや別カテゴリーというありさま。選手権のポイント状況は、シルバーストーン到達時点で、次のようになっていました。セナ2勝、プロスト2勝、マンセル2勝、そしてピケは優勝ゼロながら、4度の2位でポイントを着実に積み上げ、実質的なランキングではトップにいました。勝てなくても崩れない。ピケの戦略的な側面が出た前半戦の戦いでした。ただ、一つ見逃せないのは、前戦となるフランス GP の顛末です。ポール・リカールでのフランス GP で、ピケは一度ならず二度三度と自ら崩れました。スタートで出遅れ、コースアウトして順位を失い、そしてなんと、タイヤ交換のピットストップ中に、エンジンを止めてしまった。その間にマンセルが圧勝。さらにレース後、ピケは、
マンセルの追い抜きは危険だった。
と発言。これは八つ当たりに近いもので、自分の評判をさらに傷つけていました。BBC の解説者ジェームズ・ハントが、
ピケはもう引退すべき。
とまで言い放ったほどです。こうしてシルバーストーンに向かう両者、ピケにとっては、フランスでの失態を挽回する舞台。しかもここはライバル、マンセルの本拠地。敵地で勝ってこそ価値がある。そういう思いでピケはやってきていました。一方のマンセルは、10万の地元ファンの前で暴れる気満々、二人の思惑が交差する舞台となっていたのです。第4章、決戦前夜の予選、0.07 秒の攻防、土曜日、予選、この日のシルバーストーンは、最初から見どころに満ちていました。まずタイヤはグッドイヤーのみ、さらに、コンパウンドも1種類のみ、つまり全チームが同じタイヤメーカーを使い、同じコンパウンドで走るのです。タイヤ選択、コンパウンド選択という戦略要素はゼロ。いつ変えるか変えないか、そのタイミングだけが問われるレースでした。予選での最大の焦点は、もちろんポールポジション争い。ピケとマンセルが圧倒的なレベルで他を引き離し、2台の間でわずか 0.07 秒の差が生まれました。ピケが上でした。1分07秒110、 平均時速 159.267 マイル。マンセルは最終アタック中に前走車の破片を踏み、タイムアタックを乱されて、あと一歩届かなかった。3番手はセナ、ピケより1秒以上遅い。4番手プロスト、5番手ブーツェン、6番手ファビのベネトン勢と続きますが、彼らとウィリアムズ・ホンダとの差は2秒半から3秒。ラップ平均時速160マイルの世界で3秒の差というのはもはや別次元の話です。勝負になっていない。ヒターボ勢で最速だったフィリップ・アリオのローラ・コスワース DFZ はウィリアムズの平均ラップ速度よりなんと最高速度でさえ届かなかった。なぜこれほどの差が生じたのか、それはホンダエンジンか非ホンダエンジンか、その違いに過ぎませんでした。ホンダパワーが世界を制覇していたのです。さて、翌日の戦略設定について、ウィリアムズホンダは基本的にノーストップを想定していました。ただし35周から45周の間にピットインするオプションも準備していて、ドライバーが無線で判断するという体制でした。ターボブーストの設定値は FIA 上限の4バールより低く指示され、燃料消費量はホンダのエンジニアがリアルタイムで監視、ドライバーのデジタルパネルにも数値が表示されていました。どれだけ攻めるか、どこまで我慢するか、その判断のすべてが65周の中に凝縮されていました。そして日曜日の朝6時、ゲートが開きました。観客がなだれ込んできます。コース脇、インフィールド、スタンド、ありとあらゆる場所が人で埋まっていく。10万人以上、その全員が例の2台のいずれかを応援するために来ていた。圧倒的多数はもちろんナイジェル・マンセルを見るために来ていた。第5章レース本番、魂の65周スタート。1987年7月12日日曜日、快晴、午後2時過ぎ、シルバーストーンサーキットのグリッド、25台のマシンが並んでいる。フォーメーションラップが終わり、5つのレッドライトが順番に点灯する。1、2、3、4、5、満場の沈黙、消える。25台が一斉に動き出しました。最初に飛び出したのは意外にもアラン・プロストだった。4番グリッドから猛然と外側へ、マクラーレンが両ウィリアムズを飲み込み、ほんの一瞬だけ先頭に立つ。しかしそれはほんの一瞬だった。マゴッツコーナーでピケがプロストを外側から鮮やかに抜き返す。続くハンガーストレートでマンセルがあっという間にプロストをかわす。1周目が終わる頃にはもうこの2台のレースになりました。後続の23台はもはや主役ではない。序盤の独走、そして小さな異変、2周、3周、5周と周回を重ねるごとに2台の独走はより鮮明になっていきました。9周目には早くも最後尾の車両が周回遅れとなり始め、中盤を走るアローズやベネトンといったグループまでそれら周回遅れを追い越していきます。ウィリアムズホンダの2台はまるでコースが貸し切りであるかのように流れるように走り続けていました。そんな中、プロストが懸命に3位をキープし、セナが4位で続く。しかしウィリアムズの2台との差はラップを重ねるごとに広がる一方でした。ピケとマンセルの差はこの時点では数秒、ほぼ等速で走っていました。しかし12周目、マンセルはある異変を感じていました。フロントタイヤを通じて、かすかに伝わってくる振動。
なんだ、これは。
実は、ホイールのバランスウェイトが脱落していたのです。ただ、今すぐ止まるほどではなかった。でも走り続けながら、振動は少しずつ強くなっていきます。やがてハンドルにまで伝わり、視界すら揺らし始めた。マンセルはタイヤの状態に気を配りながら慎重に走り続けました。ピットインすべきか、いやまだ早い、だがこのまま走れるか、葛藤を抱えたまま20周30周と過ぎていきました。タイヤ交換、35周目の決断。35周目に入った時、マンセルは決断しました。
ピットインだ。
猛然とピットレーンに飛び込むと、ウィリアムズのメカニックが一斉に動きます。ジャッキアップ、4本同時にタイヤを外し、新品に交換、ジャッキダウン、9.5秒。当時としては決して遅くないタイムでしたが、現代のような超高速作業ではなかった。マンセルがピットアウトする。まだ2位でした。しかし、タイム差は28秒。ピケとの差が28秒に広がっていました。残り29周、シルバーストーンのスタンドが揺れた。それは、落胆ではなく、声にならない祈りに近い何かだった。この数字を聞いたとき、おそらく大多数の観客が、
何とかしてほしいけれど、 もしかしたら2位で終わるのか。
そう思ったかもしれません。レースに詳しい人ほどそう思ったはずです。28秒差を29周で詰めるなんて常識的には無理でした。しかもピケはノーストップ、タイヤもまだそれなりに残っていました。ところが当のマンセルだけはそんなことは考えていなかったようです。追撃開始、ニュータイヤが路面を噛みます。タイヤ交換後の最初のラップからマンセルは別のマシンになったようでした。すべてのコーナーのアペックスを寸分たがわずトレースしていく。コーナーの出口で他の誰よりも早くスロットルを踏み込む。タイヤのグリップが最大に発揮されるポイントをマンセルは1ミリも外していないように見えた。やがて彼のラップタイムがピケを上回り始めた。29周残その差28秒、まだ遠い。27周残その差26秒、縮まっている。25周残その差24秒、1周1秒のペースだ。22周残その差23秒、ピケが反応してきました。ラップタイムを上げてきました。しかし18周残その差17秒、ピケのタイヤが悲鳴を上げ始めていました。古いタイヤと新しいタイヤの差がじわじわと現れ始めたということでしょうか。12周残その差 11.6 秒、スタンドが立ち上がり始めました。
これはひょっとして
という空気が流れ始めた。10周残その差 7.6 秒、一社独占提供のグッドイヤーがレース全距離持つと言っていたタイヤでしたが、それはどう条件で戦った場合の話です。フレッシュゴムで全力追撃してくる相手をもはや想定していなかった。ピケのタイヤは明らかに限界を超え始めていました。8周残の時点、マンセルが58周目に時計を見ました。1分09秒83、時速153マイル、シルバーストーンの新コースレコードでした。その差 3.9 秒、残り29周で28秒あったタイム差が8周で 3.9 秒になってきた。なんという展開でしょう。ところがここで計器板を見ると燃料計がマイナスを指していました。ピットからはスローダウンせよのサインが出ました。しかしここがマンセルです。彼はピットボードを見なかった。
燃料が切れたらそれはそれでいい、
そのように覚悟を決めていたのです。最終局面3周で永遠を作る3周残、マンセルがピケの背後に完全に張り付いた。その差は 0.8 秒コンマ8秒。今やピケのリアウィングがマンセルの目の前にある。チャペルカーブを2台が抜ける、ほぼ並んでいる。そのままハンガーストレートへ。2台のキャノンカラーのリアウィング、すなわち白と青と黄色のウィリアムズカラーがまさに横に並んだ。スタンドの10万人が固唾を飲む。そこへ右に曲がるストーコーナーが迫ってくる。コーナーに差し掛かる手前でピケが右側にマシンを寄せた。ラインのイン側を塞いだのだ。
来るならここ以外から来い
という意思表示だ。するとマンセルが左へ動いた。フェイントだ。ピケが反応した。ブロックしようと左に動く。その瞬間、右のスペースが空いた。マンセルがアクセルを床まで踏み込んだ。ピケが気づいた時、すでにマンセルは並んでいた。いや、前にいた。そのまま2台はストーコーナーに突入していく。進入ブレーキング時にピケが幅寄せしてきた。時速190マイルの世界で2台のホイールがほとんど触れ合った。どちらかが少しでもひるめば両者クラッシュする場面だ。しかしマンセルはひるまず、ブレーキを緩めず、ラインを譲らずコーナーに突進していった。このコーナーを立ち上がると63周目が終わる。するとマンセルが前にいたのだ。シルバーストーンが爆発した。スタンドからコース脇からインフィールドから一斉に歓声が上がった。この日シルバーストーンにいた誰もが
音が変わったんだ
と口を揃えて証言しています。単なる歓声ではなく何か別のもの、10万人の純粋な感情の爆発だった。最後の2周ガス欠、残り2周マンセルはリードを保った。しかし燃料計はとっくにゼロの下だった。エンジンが一瞬だけ不規則な音を立てた。コースに飛び出す準備をしていた観客たちがその音を聞いて一瞬凍りついた。しかし走り続けて最終ラップ、マンセルはサーキット全体に広がるメキシカンウェーブを目にした。観客の波が前方から迫ってきた。コースを一周する形で観客が順番に立ち上がっていった。そのウェーブを見ながらマンセルは最終ラップを走った。65周目、チェッカーフラッグ、フィニッシュラインをくぐった直後、 ピットストレートの途中でエンジンが止まった。燃料の最後の一滴が尽きた瞬間だった。しかしそれはもう関係なかった。コースに観客がなだれ込み、マンセルのマシーンを取り囲んだ。コースマーシャルのバンに乗せられたマンセルがゆっくりと運ばれていく。2位でゴールしたピケは群衆の中にいるチームメイトをよそにそのまま通り過ぎた。マンセルの乗るバンが止まった。そこはストーコーナーのイン側、すなわちあの追い抜きが起きた。まさにその場所だった。マンセルは車を降りてひざまずいた。コースに顔を近づけアスファルトにキスをした。まるで教皇のように祈るようにキスをした。第6章、あの瞬間を解剖する。ストーコーナーの追い抜き、何度映像を見返してもその精密さに息を呑みます。マンセルは後のインタビューでこう語っています。
ピケは決して油断のならない相手だった。チャンスは1回しかない。ダミーを仕掛けなければならなかった。内側を取らなければと分かっていた。なぜなら彼は必ず押し込んでくるから。彼が一方向に動いた瞬間にスリップストリームを使って反対方向に飛び込む。気づいた時にはもうそこにいるという状態にしなければならなかった。こういう動きは中途半端にやれば事故になる。完全にコミットしなければならない。
なぜ右からの追い抜きが成立したか、実はここに伏線がありました。マンセルはピケより少しリアウィングを寝かせていました。そういう設定を選択していました。ダウンフォース減、最高速重視の設定です。これがハンガーストレートで決定的な優位を生みます。そして左フェイントがなぜ機能したか、ピケはコース右側を占めていたのでマンセルの左への動きは完全に本物の脅威に見えたのです。ピケはマンセルが左から来ると判断して思わず体が動いた。その反応を利用して右に飛び込んだマンセル。計算したシナリオをマンセルは一発で成功させたのでした。第7章、中島悟、ホンダ、マンセル、ピケ。このレース、日本のファンにとって忘れられないのが4位入賞の中島悟でした。そもそもこの日のレース、ホンダエンジン搭載車が1位から4位を独占しました。1位マンセル、2位ピケ。この2台はいずれもウィリアムズホンダ。3位セナ、4位中島悟、いずれもロータスホンダ。2チームによるホンダ勢1位から4位の独占でした。日本の F1 ファンにとってもホンダにとっても忘れられない一日となりました。何よりも兄の経営する中島石油のダットサントラックでドラム缶を倒さない運転技術を磨いた中島悟がこの場に居合わせたことを、私はなんだか誇らしい気持ちになります。マンセルの話に戻りますが、1987年シーズンの最後は切ない幕切れでした。ランキングを逆転すべく最終盤の日本 GP に乗り込んだマンセルは、鈴鹿サーキットの予選初日、 S 字コーナーで大クラッシュ。マシンが宙を舞い地面に叩きつけられて背中を強打して欠場を余儀なくされました。その結果、決勝レースを迎える前にピケの1987年年間チャンピオンが確定。シルバーストーンで見せた輝き、鈴鹿での無念、このコントラストもまたナイジェル・マンセルを語る上で欠かせない1ページです。ピケはこの年を振り返ってこう語っています。
イギリスのチームでイギリス人のチームメイトと戦ってチャンピオンになるのは決して簡単ではなかった。
ピケにとって3度目のタイトルは確かに本物の苦闘の末のものでした。この動画ではちょっと悪役になっていますが、すごいドライバーであることは確かです。最終章、その後のマンセル。1992年、マンセルはウィリアムズで念願の世界チャンピオンを獲得します。その年のシルバーストーンも圧勝でしたけれども、多くのファンがナイジェル・マンセル最高の瞬間として思い浮かべるのは1987年の追い抜きだったと思います。では、あなたにとってマンちゃんの名勝負はどのレースでしたか？